はい。じゃあ今日はですね、第1章1の7、計画通りに行かなくとも計画は必要だというところから説明していきたいと思います。S 県 H 市にある F 製作所の例がそこにあると思います。で、この会社は、まあ、なかなか納期を守りながらですね、うまくできないということで、工程管理制度を導入したと。ところが、まあ、工程管理制度を導入したんだけど、その結果っていうのは、もう惨めなものであったと。6ヶ月で2ヶ月の遅れを出したと。で、この時に、社長がですね、計画通りにいかないから計画なんて立ててもダメだっていうふうには考えなかったってことなんです。なんで2ヶ月も遅れたのかと。その遅れを取り戻すためにはどうしたらいいのかっていう発想をしたってことなんですよね。それから3年、努力の結果、まあ、勝ち取って、きっちりと納期ができるようになったという話なんですよね。で、そこに書いてある計画通りにことがいかなかった場合には2つの考え方があると。1つはだから計画立ててもダメでしょっていう考えと、もう一つは計画通りに行かないのはなぜか、どうしたら計画通りに行くかっていうことですよね。前者っていうのは障害があるからできないという消極主義者であり、後者は障害を潰すにはどうしたらいいかという積極主義者であると。この社長がですよ、最初の消極主義者なのか積極主義者なのかによって、その会社ってもう180度、もう全然行動が違ってくるっていうことを書かれてるんですよね。なるほど、その通りだなということなんですよ。計画品質が達成できなくとも諦めてはいけないんだと。あくまでも粘ることであると。粘り抜いたその末には、きっと、好結果が得られるのだと。障害を並べ立てるのはできない言い訳のためではなくて、これを潰すためであると。計画を達成するためであると。まあ、こう書いてあるんですけども、まあ、これは、市倉社長学シリーズの第2巻の経営計画ポツ資金運用の中にも書かれてるんですが、まあ、計画というのは、市倉先生はいつも言ってますけども、まあ、この中でも言ってますけども、達成できるものではないんだと。1の2のところに、1の3ですかね。計画の基礎は生きるためって書いてあるところに、計画とは生きるためのものであり、それは実現不可能に見え、事実に立脚せず、無理があり、非科学的なものであり、納得がいかないものなんだという書いてます。で、それをまず書きますと。計画を立てますと。で、実際のものが動きましたっていうと、そこに差が出るわけですよね。そうすると、それが、社長が思ったより差が開いてるのか、思ったよりも全然、実際の売り上げが多いのかですね。その差を読めって市倉先生は言うんですよね。で、その差をどのようにして計画の売り上げに対して実際の売り上げが少なかった場合に、まあ、ここに書いてあるようにどのようにしたらその差を埋めていけるのかっていうことを、まあ、社長は考えなきゃいけないんだと。だから計画通りに行かなくても計画は必要なんだっていうことになるわけですよ。ところが通常の実務でやられている計画っていうのは、去年の例えば 5% アップとかですね、もう差し障りのない範囲内で、それでそれに対して実際がどうだったかということで、あ、そこそこ達成しましたんでよかったですとかですね、そういうものがもうほとんどっていうか、私も見たのでいくとですね、ほぼそういう感じの立て方なんですよね。で、そうすると、何のための計画かっていうことになるわけですよ。だから、もうそもそも計画の立て方自体が、もう間違ってるってことになるわけですよね。で、そこら辺が、まあ、市倉先生がですね、言いたいことっていうのが、やっぱこの第一章の、計画は本来机上論であると。机の上の、理論なんだっていうことをやっぱり言いたい根本的な部分だと思うんですよね。 なので、まあ、計画に関しては毎回毎回同じような形を言ってるような形に見えるかもしれませんが、もう一度ですね、社長様は自社の、例えば、今年立てたのか去年立てたのか、その計画自体がですね、一体どういう計画だったのかと。市倉先生で言うとですね、市倉先生が言うところの計画じゃないんじゃないかとか、そこら辺をですね、もう一度数字を洗い出してみてもらいたいんですよ。で、部下から上がってきた数字っていうのはですね、経営計画の数値の数値じゃないですからね。社長がこうだって決めるのが計画の数字なんですよ。下から営業から上がってきた数字が計画の数字じゃないんですよね。なぜかというと、営業マンが出してくる数字というのは自分が不可能の数字なんか上げてこないんですよ。なぜかというと、それは数字にいかなかったっていう幅が大きいから大きいほど責任問題になるわけですよね、社長からの。だからそんな無茶苦茶な数字を営業から上げてくるわけないじゃないですよね。だからそれを営業に出せって出してる社長のやり方がおかしいってことになるわけですよ。もう一回ですね、自社の数字っていうのがどういうふうにできてるのかっていうのをもう一回社長はですね、確認してもらいたいと思います。